聖書マタイの福音書5章21節から三条の水訓11、腹を立てる者よと題して、佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。腹を立てる者よ、ちょっとおかしなタイトルだなと思いながらつけました。もう少し聖書の言葉に沿った前向きなタイトルをつければよかったのにと思いながら、でもやっぱりこれがいいんじゃないかと思いました。腹を立てるものよ、これは私のことではないなと思われる方はどれぐらいいらっしゃるか。おそらく私も含めて皆がですね、あ、これ私のこと言ってるんじゃないかと思うようなところがあるんだと思うんです。イエス・キリストは今日の箇所で私たちに、この殺してはならない、その言葉から腹を立てるというところへと展開されました。人を殺すというのは私たちほとんど経験がない、そしてやるべきではないと分かっている、その言葉です。しかし腹を立てる、これはあまりにも日常的な、私たちに馴染んでいるような、そういうものです。この2つを結び合わせるということは果たしてどうなのか。結び合わせてしまったら、私たちみんなが本当に神様から次々と罪を指摘されてしまうということになるのでしょう。そしてこの後半に、教会の礼拝していることよりも先に、その腹を立てている人がいるならば謝りに行けということが書いてある。それを実行しようとするときに、果たしてこの礼拝式が成り立つんだろうか。私も、ではここで私も行ってまいりますと言って礼拝のメッセージを中断してですね、出ていかなければなるんじゃないだろうか、そんなことをあれこれこう考えました。まあ、そんな中で教えられたことを今日お分かちしたいと思っています。腹を立てる者よっていうテーマの通り、今日はこの腹を立てるということがテーマなんです。ついカーッとなる、私も本当にそういうことが多いものですけれども、今日御言葉に学んでいきたいと思っております。二つのことをですね、まずご一緒に考えたいと思うんですね。一つはこの説教用紙で言うと、人を殺してはならないというこのことです。小学生たちのですね、何人かに聞きました。人を殺してはいけないって聖書に書いてあるよ。そしたらですね、知ってる知ってる、僕もそれはいけないと思う、私もそう思う。そしてその後に多くのその小学生たちが、でも僕はきっとやらないと思う、私もしないと思う、まあ、そんなことをですね言いました。おそらくこのイエス様の言葉を聞いていた人たちも、人を殺してはならないということをあなた方は聞いています、そう言われた時に、あ、そうですね、私も知ってますよ、実会のあの第6番目ですね、でもイエス様、私は今までそんなことしてきませんでした、そしてこれからもきっとしないでしょう、まあ、そんなことをみんなが思ったんだと思います。イエス様のところに来たある金持ちの青年も、イエス様から人を殺してはいけないんだよそう言われた時に、イエス様、私はそのようなことはみんな幼い頃から守っています、そう言って、ある意味で自信満々に、それは大丈夫です、守れています、まあ、そういうふうに答えたわけですね。私もこのイエス様の殺してはいけないっていう言葉、殺したかどうかという点で言うならば、確かにやっていないというふうに言うんですけれども、私はですね、こんなことをある時から考え出してるんです。殺すという事柄は非常に衝動的なことだと思うんです。衝動的っていうのはちょっと難しい言葉かもしれません。要するにやるつもりがないのについカーッとなってやってしまうっていうことです。いろいろな条件が重なって、例えば自分が少し疲れてるとか、イライラしてるとか、まあ、その相手が誰であるとか、その時の状況がどうだとか、そういう事柄が重なっていくときに、自分の中にですね、ふっとこう殺意というんでしょうか、そういうものが 自分の心の中に芽生えた経験のある方は実はいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。私もそういうことを経験したことがやっぱりあるわけで、そういう中で自分がこの殺すつもりがなくても、このついカッとなって、その時にいろいろな条件が重なるとそういうことが起きてしまうんじゃないかと思うようになったわけです。ニュースで、そういう殺人事件のいろんな事柄をですね、見聞きするときに、その犯人にである人が、殺意は、なかったと言っているとかですね、殺意は否定しているとか、また殺すつもりはなかったと供述しています。いろんな事柄を私たち見聞きすることがあると思うんです。その言葉が本当かどうか、それはわかりませんけれども、そういう、人を殺してしまうっていう事柄は、いろいろな条件が重なっているときに、本当にこう自分がいけないと思っていたのに、やるつもりではなかったのに、本当にそういうことが起きてしまう。そういうことを私たちですね、目に留めたいと思うんです。じゃあ、実際にその衝動的な自分のこう湧き上がってくるような殺意であるとか、そういう事柄をどうやったら止めることができるんでしょうか。私たちはですね、もう止めようがないと思うんですね。というのは、イエス様は今日のところで、確かに人を殺してはいけないと言われた後に、22節でこう言われるんです。しかしあなたは、私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって野なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。裁きを受けなければならないって、これはですね、元々の言葉を見ると、ユダヤの地方議会のことを言ってるんです。その地方議会から始まって、次はですね、最高議会です。ユダヤの中で一番上の裁判所です。最高裁判所です。そしてその後は燃えるゲヘナ、神の法廷のその裁きの結末です。どんどんこうランクが上がっている。つまりそれは、この腹を立てること、能なしということ、バカ者ということ、そういうものはみんな神様の前では罪というふうに数えられるんですよということを言っているわけです。でも私たちはですね、このことを見るときに、これをどう受け止めたらいいかって私も迷ったんです。本当にそのまま通り受け止めるならば、もう私はですね、四六時中神様から、はい罪人、はい罪人、はい殺人者、はいダメ、そういうふうにこう本当に何遍も何遍も言われるようなものです。そういうふうになると、もう神様の前にですね、出ていく気力も失せてしまう。しかしイエス様がこう言われたのにはですね、非常に訳があって、私これ理にかなっていると思ったんです。というのは、腹を立てるということがなければ悪口は言わないんですね。腹を立てるということがなければ、この殺意は抱かないんです。腹を立てるということがなければ、実際に衝動的に駆られてその人を殺してしまうということもないでしょう。一番の根っこが腹を立てるということなんです。私たちにとってはこれは本当に身近で日常的なことかもしれないけれども、イエス様はここを指摘されているにはこういう意味があるんです。私たちが衝動的に悪いことを言ったり、衝動的に何か殺意を抱いたり、そして人を殺してしまうということのないように、一番最初のところでセーフティーネットを張るということなんです。最悪の事態になるまで放っておくのではなくて、一番最初の段階で危機管理をして、私たちのそのセーフティーネットと言われますけれども、その守るべき事柄のその対策を練っていこうということなんです。先ほども言っているように、この衝動的 ということから分かるように、私たちはそのつもりがなくてもやってしまうという可能性があるということなんです。確かに冷静な時には自分が人を殺したら、いや人を殺したというそういうレベルじゃなくても、このことを言ったらというその言葉だって冷静な時には判断がつくんです。これを言ったらどうなるか、これをしたらどうなるか、どういう結末になるか分かるんです。でもついカーッとなって言ってしまうという時にはこれが分からない。そのことによって私たちのですね、人生が傷ついてしまうんです。人を傷つけ、その人との人間関係が傷ついたことによって私自身も傷を負うんです。嫌な気持ちになります。イエス様は私たちにそうやって自分で自分の人生を壊してほしいと思ってないんです。イエス様は私たちに願っていることは幸せな人生を送ってほしいということです。自分の手で自分の人生を壊すようなことをしてほしくないんですね。だから壊す可能性のあるこの腹を立てるというこの一番最初の段階で網を張るんです。これは神様の前で罪として覚えられますよ、これをほっといたら大変なことになりますよ、だから気をつけましょう、そのように私たちに語っておられるということなんです。私たちはですね、自分よりも悪い状態のものと比べて自分はまだマシだ、まだそこまでは行ってない、あんな人間ではない、そういうふうに自分を安心させたいところがあると思うんです。でも悪いものと比べているということは、それは悪いものを基準にしていて悪いものを手本にしているということですから、だんだん悪くなるんです。ここまでやってるけどまだ分かっていない、バレていない、ここまでやっているけれどもでもあの人のようなことにはなっていない、そうしていたらどんどん悪くなってしまうんです。イエス様は言われるんです。悪いものを基準にしないで良いものを基準にしなさい。神様はここで腹を立てるということに目を止めておられます。最悪になる前に手を打ってその悪い心を放っておくことのないように、神様の御前にそれを悔い改めなさい、そういうふうに言っておられるということでしょう。まず私たちはまずこのことから始めていきたいと思うんです。次に二つ目のポイントとして、自分を変えようとすることが祝福につながるということですが、23節24節でイエス様はこう言われています。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから来てその供え物を捧げなさい。礼拝の間でもし自分が恨まれていることを知ったならば、供え物はそのままにして出て行ってまず謝れと言うんです。私で言うならばメッセージを中断します。聖歌隊であるならば歌っている最中に出て行きます。長老さんが聖書朗読を途中までしていて思い出したからといって出ていく、そんなことは礼拝の中で見たことはないんですけれども、私はふっと思いました。どうしてイエス様はここでこの私たちが誰かと仲直りするという事柄を礼拝と比べているんでしょうか。パウロは日が暮れるまで憤ったままでいてはいけないと言いました。怒ったままで寝てはいけない、つまりそれはどういうことかというと、誰かと仲直りするよりも、こう言ってはいけないですね、誰が自分が寝ることよりも誰かと仲直りすることを優先しなさいということです。 寝る前に仲直りしろ、そういうことですね。寝ることと比較してるんです。でもイエス様はここで自分が礼拝すること、礼拝することと人と仲良くなることを比較している。私はこういうふうに理解しました。神様はご自分が礼拝される以上に私たちが仲良くあることを願っているということです。神様は私たちの主です。すべてのものを支配しておられます。しかしそのお方が人間から自分だけが礼拝されていればそれでいいと思っていないんです。人間たちがですね、自分のことをあなたは主です、あなたは王です、そうやって礼拝している、もうその礼拝さえあればもうあとはどうなっていてもいいかというとそうじゃない。イエス様というお方はそれ以上に、自分が礼拝されるということ以上に、いかに人間たちが幸せであるかということを願っているんです。そこに関心を置かれているんです。そして私たちが仲良くあってほしいということを願っているということなんです。だから礼拝すること以上に私たちが仲良くあるというように命じているんです。ある時礼拝のメッセージを終えて、これも随分前の話になりますけれども、いろんな方とお話ししている中である方が来てですね、先生今日のメッセージとっても良かったですと言ってくれました。まあ、私にとってもそれは嬉しい言葉ですね。あ、そうですか、良かったですね。いや本当によくってですね、よくって今日ぜひですねうちの主人が聞いたら良かったと思うんです。でも今日主人はいませんでした。あ、そうですか、それ残念でしたね。それで別れたんですけれども、あとですあれと思ってですね、どういうことだったんだろうか。つまりこの人は自分にとって良かったんじゃなくて主人が聞いたら良かったんですというふうに言ったわけなんです。この人は今日の話は主人が聞いたら良かった話、別に私は別に大して良くなかった、そういう場合がありますね。まあ、腹を立てる、こういうテーマはあんまり面白い話じゃないということを私分かりながら話してますけれども、自分が変わろうとは思わないんですね。自分が腹を立てるのはあの人がこういうことするからあの人が悪いんだと思ってますし、またはこういう状況が悪い、こういう環境が悪い、こういうシチュエーションが悪いと思ってるわけなんです。だから私たちはですね、自分が変わろうなんてあまり思わないんですね。思いたくないんです。私も思いたくない。誰がもうあの人がこういうことやるから悪いんだと思っている方がいいんです。でもイエス様はここで24節で、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行ってと言われています。出て行く、向こうが来るんじゃないんです。私がその場に居続けて周りが変わるんじゃないんです。出て行くんです。つまり私が自分を変えていくということでしょう。自分を変えるということが実は祝福につながるとイエス様はここで私たちに約束をしているんです。自分を変えていくことが祝福につながる。これは確かにある意味で原則的なことです。そして、原則的なことですけれども、全てのこの地上の苦しみの全てにおいてこれが当てはまるとは思っていません。ある場合にはその場から逃げてください、そこから離れてくださいということもあるでしょう。でも少なくても自分が腹を立てるということにおいてはおそらくこの原則は当てはまるんじゃないかと思われます。実は私たちが自分を変えようとするときに本当の意味で礼拝者になっていくことができます。この礼拝メッセージ、これをですね、ああこれは今日あの人にとってとってもいいメッセージだっただろうな、そういうふうに誰かのためのメッセージとして聞くのではなくて自分のためのメッセージとして聞くことができるようになるからです。 神様はお一人お一人に語っておられます。そしてお一人お一人を少しずつ少しずつ変えようとされています。急激に変わることはできないですし、急激に変わることをしなくてもよいでしょう。何よりもこの自分が腹を立てるなんていうことは本当に日常的なことですから、まず何を変えたらいいんですか、そう神様に聞くところから始めていきたいと思うのです。一体私の何を変えたらよいとあなたはおっしゃるんでしょうか。そういうふうに神様に祈っていきたいのです。そうやって祈り始めるときに、私の中に自分が変わる、そういうアンテナが立ち始めます。そしてその私の自分が変わっていこうとするそのアンテナは、神様の御言葉を一番よく聞くことのできるアンテナになるんです。神様のお言葉が入ってくるようになります。分かってきます。そして神様の言葉によって変えられていくんです。この2つのポイント、自分の心を見張り、自分の腹を立てるというその気持ちに注目すること、そしてもう一つ、自分自身を変えようとすること、この2つのことを今日学んできましたけれども、最後のポイント、この説教用紙に書いてありますように、途中にある間に早くというこの2つの事柄はこの最後のポイントにかかっていきます。25節と26節をご覧ください。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢にいじられることになります。誠にあなたに告げます、あなたは最後の1コドラントを支払うまではそこから出ては来られません。シチュエーションは少し変わります。裁判に連れて行かれるんです。自分が訴えられているんです。そしてこのままで行くと自分が裁判にかけられて牢屋に入れられて、1コドラント支払うまでは。コドラントというのはですね、ローマのお金です。当時ローマのお金とユダヤのお金と両方ありました。このローマのお金の中で一番小さいお金が1コドラントです。つまりだから1円と考えたらよろしいでしょう。最後の1円を支払うまでは牢屋にいなければいけなくなってしまう。そういう場合にはどうしたらいいかというと、そのあなたを訴えている人と途中裁判所に行くまでの間に早く仲良くなれ、早くというのがポイントです。確かに私たちは自分の命にも限りがありますし、自分が思っているその相手にも限りがあります。あるご婦人からこんなことを聞きました。自分の実のお母さんと、本当に実のお母さんに対して苦い思いを持っているんです。そしてそのことを謝りたいと思っていたけれども、それをする前にお母さんが亡くなってしまった。この自分の中のこの苦い思いを抱いたままお母さんを送ってしまったということに本当に後悔して、この思いをどうしたらいいんでしょうか、そう言ってこられました。けれどもその人もイエス・キリストに出会って、罪許されて、そしてその思いも克服していくことができた。私たちもそういう命にですね、限りがあります。時間が限られているんです。そしてイエス様が定められている終わりの時も近づいています。子供の頃ですね、近所に石焼き芋とか回ってくるお店がありますね。その中で夏にあるとわらび餅が回ってきました。そのセリフは、わらび餅って言った後で早く来ないと行っちゃうよって言うんですね。なんだかうまい誘い文句だなと思いながら聞いてたんですけれども、早く来ないと行っちゃうんです。時はだから早くしなさい、そう言われています。でもある人はこのところをこういうふうに読むかもしれないんです。仲直りしなければ牢屋に入らざるを得ない、 つまり仲直りしないと地獄に行ってしまうのか。けれども私は今日このことをはっきり申し上げます。これそういう読み方は間違いです。イエス様はこの5章17節から20節のところで、私は聖書の約束を成就するために来たと言われました。イエス様はその通り成就されたんです。あの十字架の上で完了したと言われました。すべての罪の支払いは完了した。そうです。イエス様は私たちが本来入るべき、本来かかるべき裁判にかけられ、私たちは本来入るべき牢屋にイエス様は代わりに入られたんです。死というあの牢屋に入られた。そして最後の一言なんと、すべての刑罰をイエス様は支払ってくださって、そして復活されたんです。すべての罪の支払いは終わっている、完了した、そう言われました。ですからどんなに兄弟誰かのことを腹を立てていても、イエス様によって許されるんです。天国に入れていただけるんです。誰かに向かって悪口を言ってもその罪も許されるんです。そしてもっと言うならば、誰かを殺してしまってもイエス様によってその人も救われるんです。それが聖書の約束です。ではそうやって最後は天国に入れていただけるのに早くっていうのはどういうことなのか。早くというのはまだやり直せるという意味です。まだチャンスがある、まだやり直す時は残されているということです。私たちにとって誰かに対して腹を立てるというのはですね、ある場合にはもう10年、20年、そういう長い間のものもあるんです。ある場合にはもうそれは自分の一部のようになってしまっていて、もうそれをどうこうするなんていうことはとても考えられないし、できないと思ってしまうというものもあるんです。でもイエス様は早くと言われるのはまだチャンスがあるんだ、神様が定めているその時があるんだ、まだまだそのままで終わるとは諦めないで、まだイエス様に会ってチャンスがあるということを信じていこう、もう一度仲直りする時が来るということを信じていこうと、ここで私たちに励ましを与えているんです。今日の週報の中に、本日の聖句の中に、聖句のところにピリピ3章14節を書いていただいています。ご一緒に読める方で読んでみたいと思いますが、どうぞ。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。イエス様は私たちこの神様を信じて生きる人たちの歩みというものを、目標を目指して一心に走るようだと言っています。目標というのは神の栄冠を得るということです。神様の栄冠を得るように走ろう、勝利者として走ろう。私たちは確かに最後イエス様の十字架の許しによって救われるんです。どんな人生を歩んだとしても最後に救われるんです。でもイエス様は私たちにですね、生きている間はぐちゃぐちゃでも最後良ければいいじゃないかとは思ってられないんです。生きている時から幸せでいてほしい、生きている間から神様のこの素晴らしい約束を次々と受け取って、まるで天国に入っているかのような、そういう人生を歩んでほしいと願っているんです。だから私たちに勧めます。殺してはいけない、自分の悪い思いに突き動かされて、やってはいけないと思っているのにやってしまったということのないように。実際私たちは誰かに言ってはいけないことを言って、やってはいけない態度をとって、そのことによって人を傷つけ悲しませ、 そして自分も悲しんで、本当に荒野のような寂しい気持ちになってしまう。でもイエス様はそういう人生ではなくて、そこからもう一度やり直して、荒野が泉になって、そして潤いのある恵みのあふれるそういう人生になってほしいと願っているんです。そしてそういう人生を駆け抜けて神様の栄冠を得てほしいと願っているわけですね。自分で自分を殺してはいけない、自分の悪い思いに突き動かされてしまうことのないように、イエス様と一緒にこの栄冠を目指して走る人生を走り始めようではありませんか。お祈りいたしましょう。お優しい天のお父様、私という人間はどんなに惨めなんでしょうか。ついカッとなって怒り、言ってはいけない言葉を口にして、大切な人を傷つけ悲しませ、そして私も自分で自分を傷つけてしまうような愚かなものです。どうか憐れんでください。自分で自分を壊してしまうことのないように、どうか自分の心を見張ることを教えてください。人を憎む悪い心をどうぞお許しください。腹を立ててしまうことを許してください。何から帰っていったらいいか分かりませんけれども、どうかこんな私たちの手を取って、光の中をどうぞ歩ましてください。目標を目指して走り抜けることができるように、私たちをどうぞ立ち上がらせてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。